どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり三日目の蘇られた死に期待しないことに行きたいと思います。キャンプの証が先ほどありましたけれども、私もですね、ちょっと簡単に最初の分かち合いをさせてあげたいと思いますけれども、一つはですね、干潟体験の、ドルマになってですね、なんか女医さんが一人なんか笑いを取っておりましたけれども、その、時なんですけども、今回私はですね、最初は入ろうと思ったんですけども、ちょっと思うところがありまして、本当はキャンプ場に残ってちょっと人ゆっくり交わろうと思ったんですけど、何だっけ、どうでしょうと、なんだっけ、何なんでしょうと、もう一つ何ですかね、なんか3つ章を作られたんですね、担当者の方が。それを私が決めろって言われてですね、見に行かなきゃいけなくなってしまいましてですね、で行くことになったんですけど、そしてクーラーの効いた部屋から見れるっていうから、クーラーの効いた部屋に行って見てたらですね、すごく遠いんですね。これじゃあ分からないなと思ってですね、それでまあ近くまで行ったらですね、すごく楽しかったんです。で、見ている方も楽しかったんですね。で、見ている人のほとんどはですね、また機会があったらやりたいと、ただし次の日が休みだったらという ね、あったんですね。で、楽しかったんですけども、ちょっと面白かったのは、私はですね、もう戻りましたけど、だいぶ日焼けしましたよね。それはこの半袖を着ていましたので、腕がですね、ものすごい熱い日差しでですね、焼けたなんかまでなくてね、やけどみたいに真っ赤になってですね、もう触ると熱くてですね、もうずっと寝て冷やしてなきゃいけなくて、痛くてたまらなかったんですね。ところがですね、その干潟に入った人たち、年がいもなくエリシャ牧師とかですね 干潟に入った人たちですよね。その人たちはですね、ものすごく暴れて遊んだのに、もう泥んこになってですね、全然ですね、なってないんですよ。で、泥んこになった時には、みんななかなか前に進めなかったり、倒れ伏してしまったり、もう苦しかったり大変だったんですけども、終わってみれば、入ってなかった私は火傷して痛くて、泥沼に入ってた人たちは、なんか、シャワーを浴びてですね、水の大噴射を浴びてですね、泥を落としてもらった後、温水シャワーがあるわけですね。その温水シャワーに入ってですね、すっきりさっぱりしてですね、爽やかな声が出てきたんですね。で、私はあちちあちちって言いながらですね、すごい語りかけを感じたんですね。人生にも泥沼があるんですね。前にも進めない、後ろにも行けない、抜け出せないって、あがけばあがくほどブクブクブクっていう、ジョイ牧師を思い出してください でもそれが実は後になってみると、それが祝福だったり、それが宝になることがクリスチャン生活にはあります。だから、ですね、その干潟体験して泥沼に入った人たちの特徴は、みんな楽しんでたんですね。もう最初はですね、こうそろっと入っていくんですけどね、50代ぐらいは、若い子はもう最初からドボドボ行きますけど、で、こう、もう泥に入ったら、もうあとは一緒、もうギャーとか言いながらですね、やっておりました。で、誰もですね、泥沼でですね、ああ、大変だとかですね、なんでこんな目に遭わなきゃいけないのとかね、あ、もういいやわよとかね、もうどんどん動かないのとかね、言ってないですよね、楽しんでるんですよ。人生の中の泥沼があるでしょう、楽しんでください。思いっきり楽しんでください。神様を褒めたたえながら、賛美しながら、主を褒めたたえて喜びながら、そうしますとですね、後になって神の恵みのシャワーを浴びますと、泥は全部取れて、神の愛の温水のシャワーを浴びますと、すっきりさっぱり、はっと気がつくと、肌も守られ、心はあらわになり、肌はきれいになる それが宝になるんです、だからね、泥沼の時にですね、でもあの時ね、泥沼のその干潟体験をした人たちがですね、もしですね、そこでですね、なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないの、木原牧師は見学してる、ね、なんで私ばっかりこんなの入らなきゃいけないの、どこ?とか言って、もうとか言ってですね、ね、こう言ってたらですね、全然楽しくないですよね。でも、思いっきり楽しんで喜んでいたから祝福になったんですね。ではね、例外なくどの人にも人生に泥沼ってあるんです。で、おそらくその時は抜け出しそうにないと思うことさえあるんです。でも安心してください。終わりのない試練はありません。終わりのない試練はありません。祝福に導かれない泥沼もありません。あなたがイエス様を信じているなら、どんなことも必ず、どんなマイナス最悪も、それは祝福のための前触れです。だから楽しみましょう。思いっきり喜びではしゃぎましょう。 心から喜んでください。その時に神様の祝福が、ね、現れてくることを、ね、一つ知ってほしいと思います。今回はすごくそれを、ね、本当はしたかったんですね。でラジオのリスナーの方が土曜日にあるんですけども来ておられましてですね、でメールしてくれましたね、土曜日までに治ってますと言ったら金曜日まで痛かったんですけど土曜日はだいぶ楽になっていまして、ね、まあ、祈ってくださったんでしょうね。助かりまして本当に嬉しかったです。それとですね、もう一つはね、まあ、デボラ夫人が任しをされましたけど、先ほど7人が、ね、テーブルに一緒に食卓についてやりました。まあ、今の人吉のお家は、セーブが小さくていっぺんに7人で食べれないそうですね。でさらっとやりましたけど実は15年前にクリスチャンになったんだよ ね、まあ、ね明かしされてましたけど15年前クリスチャンになる前は家族バラバラ、夫婦バラバラ、親子バラバラ、ね、バラバラファミリーってで本人に申し訳ないんですけど本人も言ってましたからもしキリストに出会ってなかったらダビデ牧師家族はですね今頃ですね家族全員が言っていいのかな刑務所か施設に入ってるだろうと申し訳ないけど否定できないですよねだからねイエス様に出会ったでしょう。で奥さんがとにかく教会から離れなかった。申し訳ないけど最初情緒不安定でですねアメリカに一緒に行ったんですけどチームでね大変でしたよね。で熊本の牧師がねちょっとなんか言ったらですね私ばっかり怒ってって突然送り出して外出て行ったり大変だったわけですよね。でも教会から離れなかった、教会から離れなかった、教会から離れなかった。そしたら家族がみんな捕らえられてきて食卓で7人で一緒に食事できたのは嬉しかったと言ったでしょ。なんで私そんなに感動したかというとですねデボラ夫人が申し訳ないけど母親の心は持っていなかったんです。ある時私のところで泣きながら来ました。神様に出会ってやっと私は分かったって、全く母親までしてこなかった、この人たちはこうなったのは私は母親してこなかったからだ、それが分かったらもう申し訳なくてってボロボロ泣きながら来たんですよね。言ったんですね、じゃあ悔い与えましょうって、そしたらその全部が益になることを信じましょうって、それが十字架だからって、で彼女はそれを信じてですね明るいキャラになったわけであります。で皆さんね何が嬉しかったかというとね7人が食卓を囲んで食事ができたことは私嬉しかったですって言ったのはね母親の心を持ってるんですよ、ね、ご一緒にみんなが食事をできてその食卓で一緒にいてそれを食べてたことがこれが嬉しかったっていうのはこれ母親の心を持ってるんですよね。で私その場所行きながらですねへーと思って感動したんですね。私今回ねキャンプの中ですごく深くそれは感動したんです。全然派手な顔じゃなくてさらっと言われた、今日もさらっと言いましたけどね、でもすごくなんかそれは私には迫るものがありましたね。特に昔を知ってるからですね。で皆さんですね主のところに来て教会にしっかりつながってますとですか。日本人は私も含めて今はですね、まあ、時代がそうなんでしょうね、せっかちな時代です。今ここでやってるのはこの瞬間地球の裏側で見ることができる時代です。だから何でもスピードなんです、本当にスピードなんじゃない。でも神様の愛と技はインスタントではできません。あることはあえて時間がかかります。で時間がかかるから本当に身がつくんですね。何でもかんでも早いことを求めません。これからね瞬時の癒しがどんどん起こってきますよ。それは確かに起こるんだけれども、なんていうかな、本当に人生の逆転とかですね、働きってのはですね、あるものは時間がかかるんですね。それをね、どうぞ、ね、覚えておいてください。で、3つ目ね、まあ、もう一つは、ちらっと出ましたけど、長崎教会の人は分かるんですけど、一番最初に救われてきてた横田仁志君っていうのがですね、8月15日が誕生日なの。18歳で救われたんですけど、今回42歳になってたんですけど、帰ってきましたよね。でキャンプに来まして、みんなで誕生日のハッピーバースデーを歌いまして祝福のお祈りをしまして、私すごく嬉しかったんですね。なんか再び復活戦が始まるぞって、こっからいう復活戦が始まるぞってね、なんか喜びがあったんですね。まあ、それはまあプライベートのことですけど、で今日 の、 朝の説教の中心のテーマになったことなんですけども、夜はちょっと違うんですけども、小須田牧師がですね2日目の朝蒼天でメッセージをされたんですね。それが私にとっては今回のキャンプの中で最も強烈な神様からの語りかけでした。小須田牧師は長野出身です。お蕎麦の美味しいところ、あと漬物も美味しいんですねで、小須田牧師は長野出身で長野の小須田農園の若大将だったんですけれども、 農家だったので、大きな農家だったので、夏になると仕事が忙しくて、農家が忙しくて、教会に行けなかったそうです。で、彼が言ってたのは、松原湖キャンプって言ってね、九州の人分かるかな、プロテスタントの教会ですごく有名な、キャンプ場として最も有名な松原湖キャンプってなんですけど、そこのキャンプ場の教会に行ってたんですって。だから牧師さんはそのキャンプ場の教会なので、キャンプにいろんな人が来るから、そういう人たちをケアしたり世話したりいけないから、小須田牧師はですね、あんまり牧師からケアしてもらえなかったそうですと言っておられました。合ってますよね。変なこと言ったって言ってください、ね、言ってたんですね。そしたらですね、それで小須田牧師は、神様がよく分からなかったんですよ、クリスチャン2世なのにね。でそうやってやってきてて、でそのうち冬しか行かなかったのに、その冬もだんだん行かなくなって2年間教会から離れたんですって。そしてその後なんか埼玉に何か行く用事があったかなんかして、ある期間行って埼玉で教会に戻って、でまた松原湖に来て、戻ってきて松原湖のその教会になったんですって。そしてしばらく経った時に、その牧師さんが小須田さんって言ってですね、私はね、移動するからもうね、あなたにね、スーツをあげたいって言ってね、小須田牧師にスーツをくれたそうです。で小須田牧師も喜んで、ありがとうございますってスーツをもらったわけですね。ところがですね、最近もそうですよね、襟の、細いのは普通、最近は普通ですよね。ところがその牧師さんはご年配の方で、襟の太いスーツだったそうです。でそのスーツを開けてみた瞬間、あんまり襟が太くてですね、これを着たらチャップリンだって思ったそうですチャップリンわかるかな、チャップリンだと思ったんですって。それでこれ着たらチャップリンじゃないかと思ってですね、でそのスーツを開けて、その見て瞬間ですね、もう笑いができたんです。これ着たらチャップリンじゃないかって、キラキラキラキラ笑ってしまったんですってね。で笑ってるうちに突然涙が出てきた。で止まらなくなったんですね。そして分かったんですって、牧師は私のために祈ってくれてたんだって。教会から離れた2年間牧師はずっと祈ってくれてたんだってことが分かったんですって。一言も言われてないんですよ、そんなことは。その牧師は、ね、チャップリンのスーツをくれただけでもそのチャップリンのスーツには最初笑ったんで、こんなチャップリンじゃないかと思ってケラケラ笑ってたのに、途中から涙が出て止まらなくなって、はっきり分かったんですって。でもこう言われました、牧師が祈ってくれたことが分かって、神の愛が分かったって。これはすごいですよね。そしてですね、涙が止まらなくなったんですって、という証しを聞きながら、私の話を聞いても皆さんつらっとしてますけど私はその時ですね、その小須田牧師の証を聞きながらね、涙が止まらなくなったんです。これは今回のキャンプの中で私が一番神に語られてくれられたところだったんですね。小須田牧師は今献身して九州の長老してるんですけども、教会を離れてる時に、おそらく牧師が、ね、毎日毎日乗ってたその祈りの積み上げっていうのはですね、彼に神様の愛をある時分からせて、そして彼がやがて献身へと導くなんですよね。でもね、祈りっていうのはね、答えられるんです。で祈りっていうのはね、目立たないし派手じゃないんですけど、神の手を動かすんです。で今日はそういう説教を朝したんです。で夜もそれをしようかと思ったんですけど、夜はちょっと神様導かれたのが違ったので違う説教をしますけど、ちょっとこれは分かっちゃっておかなきゃいけないと思ったんですね。これから時が変わりましたので、かなり派手な働きが起こります。皆さんを通して今までなかったような奇跡や技が起こるでしょう。教会も100ぐらいはすぐなって1000万という単位に成長していくでしょう、今までにないスピードで。しかしですね、働きがどんなに進んでも、どうぞ祈りという土台を失わないでください。人の目に見える働きに心を奪われて祈りを忘れませんように。これが土台です。これが神の手を動かす鍵なんですね。で、この祈りってのは確実にですね、神の手を動かしているんですね。それをね、どうぞね、覚えておいてほしいと思います、ね。でそれで、今日はこれはここまでは分かっちゃい でここから今日の説教に入りますが、すいません、今日教会来てですね、長崎教会に初めて来た人は別ですけども、今まで毎回来てくださっている方はですね、教会来て気づいたことありませんか知ってたんですかね、来て分かった、ブログで知ってた、そういうのなしブログで知ったって人はね、ブログ見てくださってありがとうございます。長崎教会の人見てくださいね来て気づいた人どなたか、どうぞ。そうなんですよ、十字架と看板ができたんですね。今頃って言わないでください、ね、このタイミングでできたんですよね。まだ小さくて、火曜日に電気が通るので、火曜日になったら 昼は白くて夜は赤く光る十字架です。そして看板はまああの程度、大きくないのはあれ以上外に出して大きくするとちょっと法律と関係してくるので、それでですね、あの柴さんの関係で助けていただいて非常に安く良いものを作っていただきました。でこのタイミングで十字架と看板ができたんですね。すごく嬉しく思います。で十字架をかけたその日の昨日ですね、土曜日にですね、実はですね、渇水おじいがまた来ました。自らですね、で昔からうちの教会の方との同級生みたいですけど、その方が来られていきなり言われましたよね、愛するってできるんですかとか言ってですね、と思ってそういう質問もしてこられたらですね、一番福音を語るやつですよね。弟子さんの十字架の話をして、弟子さんの話をしてものすごい感動して涙を流しながら聞かれていて、まあ、プライベートもだからそれじゃ言いませんけど、すごい感動したんですね。ところがですね、こうやったんですね、あの悔い改めることはできるけど信じることはわからないって言われたんですね。でなんであの2000年前のエッサの十字架が今の私のその代わりになるのか、そこがわからないって言うんですよね。で私それを聞きながらね、もう感動してるんですよ、心も開いてるんですよ。で実は同じことがですね、今回キャンプの時ですね、あの今名古屋から来ている光一君のお父さんが来てくださったね。これでも心全開でですね、涙流しながら感動してですね、神様いることが分かるとかっていろいろ言われるんですよ。だからじゃ あのこの機会に信じる祈りはしましょうって言ったら、スルッと他の話になるんです。いや本当にすごく自分から神様信じてるとか感動してるというのに、じゃあ信じる祈りをしましょうとスルッと抜けるんですね。でその時に、ね、すごく神様に言われたんですね、あのね、祈りだ、感動するお話や感動することができても、救いに関する限り、理由に関する限りは祈りなんです ね。例えば賛美の働きあるでしょ、世の中だって感動する歌いくらでもあるんです。涙を流す歌もいくらでもあるんです。心に届く歌はいくらでもあるんです。でも霊を捉えることができるのは神様への賛美だけなんです。でこれは技術を超えます、祈りです。まあ、よく臨在と言われるやつですね。これはもちろんうまい方がいいんですよ。でも心までは届いても霊に届くかどうかは、そしたらうまい人いくらでもいるじゃない。霊に届くかどうかはこれ祈りの世界ですね。で今回ねすごくそれを感じたんです。その、小瀬田牧師のさっきの証しと、その野宮の小瀬さんのお父さんと、それからこの十字架ができた日に来て、向こうからそうやって聞いてきて、十字架の話をして真剣に聞いて感動して涙まで流したのに、最後のところで悔い改めされたんですけど、ね、信じる力をくださいって祈りまではしたんですけどね、祈りなんですよね。でこれはね人の領域じゃないですよね、主の領域なんですよ。だからすごくそのことのチャレンジを受けたんですね。 で本当はこの説教したいんですけど、まあ、あのちょっと今日は夜ちょっと別のことを話してから話しますけども、どうぞ皆さんねこれを覚えてください。祈りが、ね、人々の霊に届く賛美、御言葉、救いをもたらすんですね。これね、どうだろう、覚えてほしいと思います。それで、すみません、やっと今日の説教に行きますが、あ、もう一つは、今日ね、礼拝終わったらね、メールが届いたんですよ。佐世保から。他の教会でもいろいろあるんでしょうけど、他の教会は私にメールしてきてないからね、佐世保からメールが来ました。何かというとですね、インターネットを見た一人のご婦人が今日の礼拝に来ましたって。で、実は先週もインターネットを見て、外国人の日本人が奥さんの、米軍の人ですかね、米軍基地の人ですかね、のファミリーが4人来たって、それで今週もその人が来て、それでプラスアルファインターネットを見たら40代ぐらいですかね、もっと若い30代ぐらいですね。そう、女性の年は若めに解かないと偉いことになる。30代の老人が来たわけですね。だから2週連続でインターネットで人が来たんですね。そしてですね、あの山田牧師のメッセージを聞いて、子供たちは CS で楽しく遊んでいて、アメリカ人のお父さんが涙を流して感動したんですって。笑ったんじゃないんですよ。山田牧師のメッセージで笑うっていうとなんかね、それはよくわかります。あのユーモアたっぷりだからですね。ただ佐世保の時はちょっと硬いんですけど、でもですね、ただなぜアメリカ人が涙を流したのか、もうちょっと突き詰めたら怖いかもしれませんけど、やはりそれ聞きながらね感動したんですよね。インターネットで人が来始めた。2週連続でしっかり教会つながってきてて。朝の礼拝だから英語礼拝じゃないのに、アメリカ人の方が通訳ついてないのに、ついて、あ、同時通訳したんですね。あ、同時通訳ついたんですね。あ、そして感動して泣いてくださったんですね。奥さんは笑ってた。あ、そうですか。でもね、そのメールもらったんです。私ね、 すごく感動したんですね。キャンプも好きでしょ。ではっきり2倍の祝福って知られたんです。来た人は知ってますけど、私は祈りましたので、来た教科は全部2倍の祝福って、ね、そしたら今あの南君も2倍の祝福って言ったでしょ。見事ですよね。で皆さんどう思ってるんですか。私はね、感動するんです。これだけインターネットで言われてて、ちゃんとインターネットで人が導かれてきて、ピタッとつながって身がついてきてるでしょ。これね、明らかに主のあれは変わったんですよね。どうぞ覚えてください、ね、じゃあそれでやっと今日の説教いきますが、このヨハネの20章のところは皆さんご存知のように、復活したイエス様がペテロのところに来られた時です、ね、で週の初めの日というのは日曜日のことですが、日曜日の夕方、弟子たちがいたところではって書いてありますが、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあった弟子たちはイエス様を裏切ってすごく自分で大正感があったと思います。プラスユダヤ人に殺されるかもしれない、イエス様を弟子だと分かると。だからそれまではこうなんかぶつかったりしていた弟子たちなのに、お互い怖いもんだから一人でいれないんですよ、ね、だから集まって、一緒に集まってユダヤ人を恐れてってはっきり書いてある。怖くて集まって戸を閉めてあったの、おそらく鍵かけたと思いますよね。そしたらですね、そこにイエス様がやってこられた。復活したイエス様が、ね、イエスが来られ、さらっと書いてありますけども、おそらく戸を通り抜けたんでしょう。御霊の体、復活の体です。彼らの中に立ってありました。今日の一つ目のポイント、メッセージ、平安があなた方にあるように。 Peace to you、 シャローンって言うんですね。弟子たちは裏切ったのです。そして一番イエス様の大事な時に逃げていったのです。ペトロに至っては絶対裏切らないって裏切ったのです。そして相変わらずユダヤ人が怖くて一緒に集まって隠れてるんです。何も変わってないんです。彼らは怖くて逃げていって、相変わらずユダヤ人は怖くて隠れてるんですよね。そこにイエス様がやってきて、一番最初に言った言葉は、その恐れてる弟子たちに今一番必要なシャローン、平安があるよって言ったんですよね。で皆さん、それがどうしたのってもかもしれませんけど、できます？一番大事な時に裏切った人のところに行ってですね、ね、その人は今一番必要なもの、私だったらですね、そのさりげなくそのみんなのところにシャッと復活の方で行ってですね、ね、いい歌いながらですね、コケコッコー、コケコッコーとかね、サンド歌おう、コケコッコーとか言ってね , 笑いますけど、皆さん言いませんか？シャローンっていう前に一言ですね、覚えてるよ、シャローンとかですね言わないですかね。いや、そんな私は歪んでない、もっと素直で喜んでシャローンって言えるって人は素晴らしいことです。神様に感謝してください。でもそれはあの普通の人ではありません。神の特別な恵みなんです。高ぶらないでください。それと他の人たちができないからって裁かないでください。普通はできません、普通はできません。で私はですね、イエス様は病人を治したのも信じてますし、水を言われたのも信じてますし、ご神の給食したことも信じてますし、今でもキリストはすることを私知ってます。でも正直言いますと、そういう奇跡もすごいんですけど、私一番感動するのはですね、十字架の時のイエス様とかね、こういうシーンなんです。裏切った弟子たちのところにね、今も逃げて隠れてるんでしょ。何も変わってないんですよ、変わってないんですよ。なのに一番最初にやってきて、一言も裏切ったことに触れないで、彼らの恐れに対してシャローンって言ったんです。多くの人が騙されてるでしょ、サタンに。サタンの攻めの声を聞いてませんか？もうお前なんかダメだ、こんなこともできない、お前なんかダメだ、もうお前なんかいても仕方がない、そんなんでなんで神の働きができる、もうどうしようもないとかって、もうあなたの賛美の飯は失った、もうあなたの飯はダメだとか、こんなんじゃ仕方がないっていう声を聞いてる奉仕者や献身者は山ほどいる。でも聖書のどこを見てもイエス・キリストがそういうふうに言って弟子に近づいてきたことは一回もない。裏切った弟子に向かって一番最初に言ったのは、恐れて隠れて逃げてる弟子たちにシャローンって言った。主の声を聞いてください。イエス・キリストがあなたに何とおっしゃってるのか、主の声を聞いてください。サタンは主と全く逆の言葉を言ってきて、あなたの人生を破壊し、神が用意しておられるあなたの人生に対する素晴らしい祝福と計画を奪ってくるんです。騙されちゃいけません。イエス様、シャローン、今日も来られますよ、あなたのところに。シャローンって一緒に言いましょうか。1の3シャローン、お互いを見て、1の3シャローン、お互いに励まし合ってシャローン でも本当に来るでしょサタンって。でもね、シャーンってきたの。これ一つ目ね、まず今必要な平安を与えて、一切責めないで必要な平安をくださって、これはまず一つ目。そして二つ目はね、間は端折りますよ、さらっといきますよ、そういった後、手と脇腹を彼らに示されますね。あの復活した様なんだけども、まあね、私だよって、間違いなく私だよって手と脇腹を示して、ね、その槍の跡と来ちゃった後ですね。そしてそしたら弟子たちは死を見て喜ぶわけです。ここもすごく深いんだけど、今日はちょっとあのすみません、ここはちょっと飛ばしますね。弟子たちは死を見て喜びます。よかったって死を見て喜びます。そしたらイエス様はもう一遍言われます。また言われます。平安があなた方にあるように、 Peace to you、 シャローン。そして次なんです。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。弟子たちの選びと召しは変わってなかった。繰り返しますよ、この時まだ弟子たちは聖霊を受けてませんから、弱くて隠れてるんです。怖くて怯えてるんです。その弱く隠れてる弟子たちにイエス様は、平安があるようにって言って、私を神様使わしたようにね、私もあなた方を使わそうと言ったんですね。召しと使命を与えられたのでありますね。皆さんね、クリスチャンライフが本当に祝福される鍵は知っていらっしゃいますか。自分が願っていることは叶えて応えられることはとっても嬉しいことです、ね、幼子に大胆に求めましょう。本当に主が答えてくださいますからですね。今回ガタリンピックの担当者がうちにいるんですけども、その方がですね、入る人は楽しむことは間違いない、見ている人も楽しめるようにと祈ったそうですね。本当に見ている人も楽しみました。やけどまでしてしまいました、ね、祈りは応えられるわけですよね。だから祈りましょう。でもね、クリスチャンはね、自分のことがどんなに応えられても嬉しいですよ。それだけではね、どこかね、心がね、本当の満足がしないようにできてるんです。神の使命に生きるとき、神の召しに生きるときに、クリスチャンってのはですね、本当に喜ぶし輝くんですから、間違いありません。でこの時イエス様は弟子たちに、裏切った弟子たちに、私が使わされたようにね、私もあなた方を使わそうって言って、はっきり使命と召しを与えられたんですね。ところがね、さっきあの井上君言ったじゃないですか、ね、Do you love me? って、アバオメって、あなたは私を愛しますかっていう言葉にね、すごく嬉しかったけど、ね、確かに思い出したら井上君泣いていたような気がします。泣いてるのか笑ってるのか時々分からなくなるんですけど、ね、泣いてるような気がします、ね、あなた私愛しますかって言われて嬉しかったけど、とても早いします、イエスサー、ね、I love you、 I obey you とは言えなかったと、はい、はい、愛してます、従いますと言えなかったと。40歳になってるんですよ。私のね、昔だったらね、誰が行かなくても俺が行くって、俺が行かずに誰が行くっていうぐらい自信持ってたんですけど、今は思います、とても神様の助けがなかったら、そんな本当に愛に応えて応答なんてできません。井上君が言ったことがよく分かるんですよね。愛しますかって、もちろん愛したいし愛してるんですけど、じゃあ愛してるって本当に愛してるのかって言われたら、愛してるんですけど従えるかって言ったら、いや神様助けてくださいよって言うしかないですね。私は井上君の話を聞いたらよく分かりますよね。でこの時ですね、私はあなた方を使わせてる時、弟子たちはね、十字架前の弟子たちだったらね、へへ俺が選ばれたってね、俺が使わされた、他のやつは俺が選ばれたんで、そりゃそうだろ、選ばれたろって感じだったと思うんですよ、弟子たちは。でも私はあなた方を使わせてる時、弟子たちは思ったでしょう、とてもできませんって、とてもできませんって。で今この中でですね、神の使命をこれからいよいよ本番が始まってくると、ちょっと今までいない技が起こってくると、ここにいる人ほとんど信じてるでしょ。信じてない人は祈ってください、神は信じてくださいますから。私はもう信じきってます、それに関しては。ただそれに自分が預かるときにちょっと怖くないですかいやもう大丈夫、全然大丈夫っていう人は、毎朝蒼天でしっかり乗り込んでるから、神が助けてくれそうと思って安心してるんですよね。それは素晴らしい見解です。でもできないですね、弟子たちはね、怖かったと思います。だからすぐ次のことが起きたんです、聖霊を受けなさいって。でこの後弟子たちはね、あのペンテコステの前祈れるでしょ。なんで祈れたかって言ったら、神から使命をもらったんです。でもその使命を自分にはやれる力がないことを、この弟子たちは知ってたんです。 だからどうしてもその聖霊を受けないとできないって分かったから彼らは祈ったんですよね。今回キャンプの中でここでよかったつながった最初の証と私はとにかく語られたことはですね、何かをしろとかいうことじゃなかったんですね。そういうの大好きなんですよ。あの長崎教会でイベントに強い教会なんです、ね、でも神は私に今回言われたことは一つでした。祈りなさいって言われたんですね。ではですね、弟子たちはペンテコステの時に祈っていたら聖霊が来たんですね。そして神の使命を全うしたのであります。で、あの神様は私たちに使命を与えられます。でこの使命は私たちにはできません。 できない使命を言われたら喜んでください。できません肉には。でもできます。本当に神様にすがるならできます。神に求めるならできます。で、今日の朝の第一礼拝ですね、説教終わって行って、で祈っててピッて見たらね、あのパソコン立ち上げてあるのでパッて見たらね、妻からメールが来てたんですね。でわあまた何か怒られるのかなと思って見たらですね、今日の大礼拝の説教良かったですっていうね、あのめったに褒めてくれない妻が褒めてくれました。今日の大礼拝の説教はですね、久しぶりに叫ぶ説教だったんですね。何かというと祈りなさいって説教だったんですけども、なんですね、できると思った人は祈りません。で皆さん、神様から来た使命、あこれならできるって思ったら祈りません。できないと思うとき初めて人は祈りに行くんですね。で祈るとき神の力がやってるのです。でリバイバルっていうのは神の技なんです。人の技じゃないんです。神の技をなさるんですね。で皆さんに主は使命を与えてらっしゃると思います。これがすごい収穫という使命ね。で間違いなく私たちはその働きに預かりますが、いいですか、その土台は祈りなんです。で、長崎教会はですね、はっきり言いますとですね、一度はっきり言ったんですけどね、祈りが弱くなりました。総天祈祷に集まるのは、5人ぐらいです。金曜日の日休みにしたらですね、牧師と伝道師の中の何人かはですね、確認もしないで徹夜祈祷もないと思って来ませんでした。文句を言ってるんじゃなくてショックだったんです。あのその人に対して文句を言ってなくてショックだったんです。はあ、こんなに祈ることに祈りにかけなくなっちゃったんだなと思って。で私はあの一番自慢チャレンジされたんですね。そのさっき言った、渇水のおじいとね、浩一君のお父さんの時にね、ものすごくチャレンジされたんですね。祈りなさいって、それが神の手を動かすって。でこれはね、皆さんね、1万回祈りの説教を聞いても、あなたが1000回祈りの説教をしても何も変わらないんです。あなたが神に向かって一言祈り始めると、そこから技が起こるんです。だから祈りって書いちゃいけないんです。祈りって書いたらうちの娘の名前になるんです。祈るって書くんです。祈る人は神の手が動くのを見ます。祈る人は神が奇跡をなさるのを見ます。ところがですね、よしと思って今日祈るんですよ。おそらく3日でしょう。どうしてるって、教会なんです。それが教会なんです。弟子たちはペンテコステの時集まってたんです。旧約の最高の問いなして、聖書の中で一番の祈り手は誰かって、モーセです。モーセとパウロです。まずモーセです。旧約は新約は教会だけど旧約は違いますね。ところがそのモーセがアマレクと戦った時に、ヨシアと戦った時に、彼は手を挙げたけど重くなって下ろしたって書いてあるんです。支えたのはアロンとフルなんです。教会なんです。ほっとしません。モーセが手を挙げてられなかったんですよ。私ああいうとこすごく好きなんですね。あの器がうまくできないところを読むとほっとする。聖書の中でモーセほど素晴らしい祈り手はいないのに、そのモーセが手を挙げていられなかったんです。アロンとフルンが支えてちゃんと腰掛けたって書いてあるんですよ。嬉しいですよねちゃんと椅子を持ってきて岩に腰を下ろして、そして両手を支えられて祈ったって書いてあるんですよ。教会なんですよ。教会なんですよ。教会なんですよ。で教会で祈るときに神の手が動くんですよ。でなんで、ね、 の失敗や自分で自分を責めてしまったり、もうどうしようもないと思っても、イエス様は責めたりはしません。罪悪を改めてください。しかしイエス様はあなたのところに来て、ね、裏切ったわねとかね、恋ごっことか ね忘れないわよとかね、あのね、ちらっと一目見て目でこうビシッと刺して、それからシャロームとか、そんなこと言いません。本当にイエス・キリストはシャロームって恐れてる弟子たちに平安を与えたの。イエス様がシャロームと言ったら本当に神の平安が来るんです。単なる挨拶じゃないんです。主がシャロームと言ったら神の平安が流れてくるんです。逃げて裏切って隠れてる弟子たちに神様は平安をくださったの。その上で使命を与えたの。私が使わされたのにあなた方も行けって。これもっと詳しく言うと、イエス様が来た使命は十字架にかかる使命だったの。私たちも魂を救うために十字架を追う使命が与えられるんです。でもそんなの追いっこないんです。誰一人追いっこないんです。でも祈るならば神様の手が動いてその働きが開くんです。で、皆さん、この前のカリスマ聖火の時にもね、ショートメッセージで言いましたけど、神の働きに預かりたいと思いませんか？神が技をなさる時そこにいたいと思いませんか？神様がこの国に奇跡とリバイバルを起こす時にそこにいたいと思いませんか？あなたが神様の働きのところにそこに携わりたいと思いませんか？で、これは祈る人はその神の手が動くのを見るんです。一人ではできません。で、一人でできない人はですね、あれはなんてダメなんだろうって落ち込む人いるでしょう。やめてください、言ってあげます。 You are human being。 人間なのです。肉には一人では無理なんです。教会で祈るんですね。その時に神の手が動くんですよね。だからね、もうこれで終わりますけども、サタンが私たちに攻撃する時のパターンも一つです。信仰行きなる場合いません。あ、牧師の人覚えておいてね。教会から話すんです。別にそこを見るつもりじゃなかったんですけども騙されちゃダメですよ。教会から離れたら、ね、そこから信仰は崩れ、そこから祈りは崩れ、そこから神を見失うんですね。必ず教会から引き離してくるんです。信仰いきなりバッタリなんかしません。まず教会から話すんです。だからしっかり教会につながって祈るとあだわるんですね。これあれだと覚えてください。で、ね、そのことをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうには思います。まあ、今日はここまでにしておきたいと思いますけれども、ちょっと今までにない答えいきます。ウガンダのために祈ってくださいっていうメールが各教会に届いたと思うんですけど、いつも最近の派遣はね、月曜日に出発する日曜日にメールが届くってパターンだったのに、もうこんな前に来たでしょ。だから何かって言ったらね、相当アタックが強いんだと思います。そして見心が大きいんだと思います。一番最初のフィリピンチームの時に匹敵するぐらいの技が起こると思います。私は実は11日にこのチームが帰ってきて、14日からカンボジア行くつもりだったんですけど、あのメールを見た瞬間に主に言われたんです。ちょっと本気で祈れって。だからカンボジアチームはね、ちょっとずらしたんです。その期間ウガンダが行く間、ちょっと真剣に祈らなきゃいけないと思ったで、ね、祈って、そしてその後カンボジアの準備に入るから、ちょっとずらしていこうと思ってるんですよ今ね、カンボジアはね。でパウロさんにも確認したんですけどね、今なんで、いつも回線が先行するんです。主の字があって、おそらくちょっと今までは違う技が起こると思います。先に言っとくからね、そのレベルの違うことが起こってくると思うんですよね。そしたらね、皆さんその後こっちに来るんですよね。どうぞちょっと今までとは違うことが起こってまいりますので、主に期待してね、いつか祈ってください。不可能に向かって祈ってください。不可能に向かって祈ってください。自分にはできないと思うことに向かって祈ってください。主の手が動いてそれを開いてくださるのを必ず見ることができます。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はキャンプの証とともに御言葉から分かち合わせていただきました。お一人お一人が置かれている状況は違いますが、時代は同じです。今までとは違う時代に歴史は入ってまいりました。そしてはっきり神様の働きも今までとは違うところに入ってきていることを覚えます。どうぞ一人一人がこの聖霊の働きの中で神の働きとはどうになっていけれるように、どうぞ今日はなんかものすごく基本的なことを話しましたけれども、どうぞ使命を与えられて、神様どうぞ祈っていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかりませんので悔い改めをしたいと思います。短く悔い改めの時を持ちましょう。しゃべられました、何をしてほしいのですか。今素直に具体的に 大胆にあなたの願いと求めをしておってください。天の様、お一人一人の心と体に、また問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒せる。イエス・キリストによって脳に働いてください。脳梗塞、偏頭痛、頭の痛み、イエス様って見せる、癒せる。肩、四十肩、五十肩、六十肩、この肩に触れてください。イエス様って見せる、癒せる。膝と腰に触れてください。特に腰が、腰に触れてください。イエス様によって腰を癒せる。自分の気分や感情をすぐに表してしまう牧師の方がいらっしゃいます。それに関してちょっとあなたは神に祈りなさい。私の前でそれを表すことは良いことですが、人々の前で、会衆の前であなたはそれを表すとき、それは神の働きの妨げとなります。あなたの気分や感情を露骨にそのまま表すのではなく、あなたはそれを神様の前に全部感謝して対応できるように真剣に求めなさい。だからあなたはそういうことに関して今までほとんど本気で祈っていません。別にそれでもいいと思っています。でも実は多くの人はそれでつまずきました。教会から離れました。あなたはあなたのその思い、感情、そういうものが、この人間ですからさ、当然起こるんですけど、それをそのまま露骨に表すのではなくて、それをしっかり感謝して対応できるように真剣に主に求めなさい、祈りなさい。すると聖霊の恵みがあなたを覆い、あなたはそういう時にも対応が変わってくると知られます。非常に多くの人がこれからやっていきます。これはちょっと真剣にならなきゃいけない人が何人かいらっしゃいます。特にこう女性牧師の方はこのことに関して真剣に祈りなさい。そのことによってこの神の働きが進むと知られます。目の上の方、目の上の方がすごく調子が良くない方、そこに触れてください。痛いのか痒いのか分かりませんけど、目の上のところに触れてください。イエス様って見せる、イエス様。あですね、白馬でもキャンプでも、あるいはなんかこう海外宣教でも、なんか無理かなと思って、そして祈らない、ほとんど祈ってない人がこの中に何かいらっしゃいます。でまず聞きもしていない、別にこれでないって鼻から決めてる人がいるんですけど、まず聞きなさい。この会社に行くべきでしょうか、このキャンプに行くべきでしょうか。そして神様に導かれたら今度は求めなさい。無理だと思っても求めなさい。信じられなくても求めなさい。あなたが祈り始めるとき神の手が動くのを見ます。で、無理だと思って祈ったのに応えられてしまったと、そういう経験をまだしてない人が何人かいらっしゃいます。無理だと思って祈ったのに応えられたっていう、この証を私はあなたにもっと与えたい。あなたはもし祈り始めるなら、私はその証をあなたに豊かに与えていこう。それはあなたのこのクリスチャン生活、奉仕者生活を全く変えていくと幸せます。何かあれは秋元牧師の話、あれはあの人の話、まあ、自分はまあっていうふうに思っている人が若干います。多くありますが若干います。で、無理だと思っても求めなさい。神の導きがあるときにはちょっと真剣に求めなさい。無理だと思っても求めなさい。私はこれに応えていきます。なんかまずあなたに証が必要です。私はその証をあなたに豊かに与えていこうとします。ある方は境内ですけれども、ある方は人間関係です。この関係はもう回復しないと思っている人がいらっしゃいます。である方は慢性的な病気です。でこのそれに関して祈りなさい。私はそこに手を置こうと幸せます。皮膚病ですね、あるいは水虫とかそういう病気の方はイエス様って命ずる、イエス様。この8月に働いている偶像礼拝から来ている、この霊、宗教の霊、偽キリストの霊、マリアの霊、それから小野橋から来た汚れた悪霊、一切のこのお盆に働いた先祖聖母が来た汚れた霊、イエス・キリストによって一人一人の悲惨感情思いのうちから今すぐせん様、どうぞ一人一人にしたいと思いをあなたは守ってください。聖霊で満たしてください。お願いいたします。 感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。何かお知らせありますか？いいですかね。